8月9日、今朝の紙面を見た父が、驚きの形相で私に寄ってきた。この人、お前の友達じゃないか。何事かと思い目を通す私。するとそこには、確かに親友の写真が載っていた。ただごとでないことにはすぐ気づいた。写真の親友が涙ながらに何かを訴えているからだ。私はその瞬間、父から新聞を取り上げ、タイトルに目をやった。心理学会史上最大の汚点、ほら吹き少女球団。それを見た瞬間の感情は今でも覚えている。自分の目を疑い、ただただ驚くだけだった。心理学者である私の親友が学会を追放されたらしい。私は考えることも忘れ、彼女に直接会って話をしようと試みた。約半日をかけてルーマニアへと飛び、彼女のもとへ急いだ。彼女は意外にも明るく私を歓迎してくれて、元気そうにしていた。話を聞くと、彼女は学会で自らの新説を唱えたらしい。それを簡単にまとめると、こことは違うもう一つの世界、次元が存在していること。人は起きている瞬間、眠っている瞬間に、意識を通してそこを往復しているということ。そしてそれは、決して本人の中だけで成立しているわけではなく、一つの空間として確立していること。それらの世界観は、本人が強く影響を受けた事象や、高い潜在意識によって、濃さ、深さを変化させること。私はそれらの話を聞けば聞くほど納得してしまう。彼女が学会を追放されたことが。彼女が真剣に口を開けば開くほど、バカバカしさと時間の浪費を感じてならない。だが、同時に私は、そのあまりにも出来すぎた作り話に逆に興味を持った。根拠はないが、彼女は決して狂ってしまったわけではないということはわかる。つまり、彼女の中ではすべて事実であり、世に知られるべき大発見なのだろう。私は彼女が話すそれらを実証できないし、共感することもできない。開き直るわけではないが、彼女の話をすべてフィクションとして納得することにした。いや、もともとフィクションだとは思っていたが、もう少し彼女を尊重した姿勢だ。例えるなら、子供が話す怪獣伝説を親身になって聞く親のような振る舞いになるだろう。私は彼女の大親友であり、そこの世界の女王であるとされるミス・アリスを軸に、一本の物語を手掛けようと決心した。彼女の相談相手を担うつもりで訪れたつもりが、逆にインスパイアされてしまった。もし私にも、彼女のような想像力があったのなら、直接足を運ぶことができたのかもしれない。ルイス・キャロル。